夜更かしの読み明かし手塚治虫会です。火の鳥私たち望郷編を今読んでおりまして、これが後編になります。まあ、前編では、まあ、実はこれ望郷編でね、ロミっていう女王は地球へ帰りたいっていう、はい、ジョニーだっけ、
ジョージへの
思いをね、はい、胸に地球に帰りたいってすごい望郷してるんだけど、はい、まあ、実はそれって国のことを言ってるんじゃないか、
うん、
それぞれ望郷編で描かれている星は、うん、国のことをもう言ってるじゃないの、ね、
みたいなメタファーというかね、
うんうん、話になりましたね、はい、前編はね。
そうです、
後半ですよ、
はい、
であと何よりなんだっけ、大島さんの持ってる角川版、
うん、
と私たちが読んでる電子書籍版が全然違って、
違う、
ノルバっていう、
うん、相当のね頭が2つある異星人みたいな、
はい、
キャラクターがごっそり私の持ってるバージョンでは抜け落ちていると。
いなかった
ね、
びっくりしちゃった。
あとは人肉を食べる描写とか、
う
ん、そういうの
も
ないんだって、
うん、
あと火の鳥とロミが喋るシーンもないんだって、
うん、
100ページ近く削られているらしい。
そう、え、合計何ページ分とかってわかります？
いつもページ数私たちずれてましたもん。
そういうことだったんだよ、でも多分ね、それが一番顕著なのが望郷編なんでしょうね、多分ね。
そうですね、
うん、僕はね339ページで終わってる本編。
あ、なんか少なそう
そうなんだ
直感で喋ったけど、
そうなんだ、
2冊分だもんだって私電子書籍の、
それとも違うわ、
私、え、一緒だと思う、一緒だと思う。
さまざまなバージョンが
区切り方がちょっと、
とりあえずちょっと朝日そのまま版っていうやつを僕は買おうと思います、とりあえず。
え、それが一番大勢、うん、持ってるんですか。
そう、雑誌から、単行本になる際に加筆されて一番大きくなってるバージョンらしくて、そこから多分こうちょっとずつ、例えばその人肉食べる表現であるとか、
はい、
あの相当のやつもそのシャマソーセージとかのなんていうの、差別的表現みたいなことも含めて、
うん、
なんかこう削る理由がいろいろありそうですよね、
うん、
確かに。
っていうところが削れてマイルドになってるのがこの角川の文庫版だと。
なんか最もね、世に出しやすいというか放送で取り上げやすい感じになってる気がする。
そうね、う
ん、
一番なんか大型書店とかでこう本棚に手塚治虫っていうところに並んでるのはこれですよね。
そうでしょう、ね、
黒い背表紙のやつ。
確かに気が狂うはもう一分たりとも痛くないわみたいな表現変わってましたもん、
ね、
うん、
あ、変わってました、うん、そうなんですよ。
こっちね419ページまでありました。
お
お、じゃあ本当に100ページ削られてんだ、
うん、おあ、じゃあお二人が読んでるやつはそのラマ版に結構近いかもしれないな。
うん、
なるほど、
うん、そうだと思う。
ちょっとそこも比較しようかなと思います。
そうですね、
はい、で、
はい、
なんだっけ、
移民の
問題、
移民の話ね
とか、まあ、移民とか、あるいはその文明と開拓とか、
うん、
あとはなんだろうな、それによってこう星を奪われる経験とか、
うん、
自分の国に戻りたいという思いとか、うん、すごいこう世界情勢と通底してるねっていう話をしたのと、あとやっぱ地球人がすごく植民地支配をするような人間というか存在だっていうことも割とはっきり描かれてるなって私は思いましたね、
うんうんうんうん、
結構そこね、そのテーマが、
うん、
藤子 F 不二雄先生の作品にもすごい出るところなんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、移民的なキャラクターって、そっか、
あ、ごめんなさい、移民じゃなくてその
植民地支配、
うんうん、
はいはいはい、はい、
要は地球って、でその後に言ったのなんだっけ、なんかその最後に言った
やつ、地球に住むその人間っていうのが
捨ててったっていう話だね、地球を、
うんうんうん、
捨ててったっていう話で、要はその地球って好き、
うん、
っていう話。
あ、
地球が好きってところ、
そう
なるほど、
地球好き嫌いっていう話もできるかなと思ったんですよね。
はいはい、まあ SF のモチーフとしては鉄板だと思うけど、
うん、
確かに藤子 F 不二雄先生は手塚治虫よりさらにこう宇宙大好きですよね。
うん、
なんだけど地球も大好きっていう、その地球大好きだからこそ宇宙に飛び出していって地球の好きさを見つめ直すみたいな話って、
うんうんうん、
まあドラえもんの映画でイメージしてもらえればすごくわかりやすいと思うんですけど、あの21エモンかな、うん、その僕が好きな、
はい、
藤子 F 不二雄で一番好きなやつ、21エモンが一番好き
なんですか。21エモン
一番好き、
うん、
面白い、うん、なんか宇宙人が妖怪っぽいから、あれその宇宙のホテルみたいなのを経営してる家の初代が確か1エモンとか2エモンとかなんですけど、うん、21代目だからもう落ちぶれちゃってるっていう設定なんですよね、
うん、
で安い宇宙ホテルだから、その後期じゃない宇宙民族が泊まりに来るからトラブルがいっぱい起こるっていう喜劇なんですけど、なんかああいうのもこう明らかにこう多民族のメタファーだから、 まあ、映画でいうとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかそういう感じなんですけど、なんか人間中心主義の宇宙観じゃないですね、もはやね、
うん、
そのいろんな世界のいろんな奴らがいる中での人間が当たり前だと思ってる方が愚かだみたいな風の描写になる、
うんうんうん、
結構フラットな宇宙観ではあると思うけど、でも岩とか出てくるとびっくりするっていうやつですね、
うん、
あと先ほど永井さんがおっしゃってたその移民的な話でいくと、
うん、
こうコムっていう存在を考えた時に、
はい、ちっちゃい子ね、
コムはずっとロミから地球の話を聞いて、
うん、
一緒に地球に行きたいっていう気持ちになって、ロミと一緒に行きたいんだっていう気持ちになって、うん、お母さんとも別れるわけじゃないですか、
はい、
で旅に出るわけじゃないですか、でやっと、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、最後の方に着いた地球が結構ひどいところで、
うん、
そこでロミはジョージに殺されそうになっちゃうわけですよね。殺されそうになっちゃうっていうか、何、指名手配っていうか、
ジョージに、
ジョージに、
あ、牧村に、牧
村に、牧
村に、はいはい、
殺されそうにな
る、狙われるわけじゃないですか、うん、でその時に必死に逃げるんだけど、
ひどいよな牧村、結局ひどいやつなんだよな、
ね、牧村って本当最低ですよね
人間の象徴ね、
うん、なんか
人間ってか、なんか人間のなんか帝国主義の象徴っていうか、
そうそう、しかもそれが日本人っていう風に表彰するとこに、やっぱりあ、本当戦争経験者が描く漫画だなってすごい思ったっていう、
大東亜、
一瞬それだけど、
大東亜マンみたいな感じですよね、そうそうそうそう、
戦後の作品だなってやっぱ思う、
そうだわ、
そういう加害の反省みたいなのもやっぱ入ってるなって私は思いましたけど、
それにつながるんですけど、
うん、
その、まあ、地球がシャットアウトされて入れないっていうのを牧村から聞いて、
はい、
で自分たちは連絡員だからできる、出入りできるっていうので、うん、つまり外から地球へ帰ってくる連中はお断りなんだ、
うんうんうん、
入国厳禁だ、これを無視して地球へ近づくと攻撃されてお堕物だ、
うん、
でちょっと一回ちょっとロミに惹かれて、
うん、
ロミとコムを地球に入れるんだけれども、
うん、
結局ね、まあコムを狙うわけですよね、うん、牧村は
命令されてね、
はい、
はい、
でコムはなんていう、なんか植物みたいなのに、
うん、
湖に咲く植物みたいなのに、
うん、
最後地球でなっちゃうじゃないですか、う
ん、根ざすんだよね一応ね、
そうだから、そこの地球のロミの受け入れ方とか考えると、
うん、
ロミは憧れて地球に行ったのに、
うん、
そういう扱いを受けてるっていうのが、
うん、
さっきの永井さんの話でいくと、その移民の受け入れ方みたいな話につながるなって思う、
はあ、めっちゃ理不尽ですよね、
うん、
そのどんどん出てけどんどん出てけって言って、どんどんその地球人の地球民の領土を拡大していくんだっていう、そのもろに帝国主義ですよね、
うん、
あの地球へ入れないわけはどうしてなんですか、人間が多すぎるってことさ、なぜ宇宙移民が地球を捨てていろんな星へ引っ越したんだと思う、人間が増えすぎて食えなくなったり住めなくなったからだっていう、こう地球から宇宙に向かってロケットがバーって6個ぐらいいろんな方向に飛び出している、で説明されているんですけれども、そこで移民のやつらはあちこちの星へ散らばって植民性を作った、植民性って言ってますからね、
うんうん、
植民地の星版、
そうですよね、
そこでどんどん人口が増えて増えて増えていった、そしてある時期が来ると誰も彼も地球へ戻りたがる望郷というやつでね、やっぱり地球人にとっちゃ地球は忘れられないふるさとってわけだっていう、
うん、
もう本当に流浪の民になっちゃった人たちの話っていうのを、
うん、
まあ、たった3コマぐらいで説明してるっていう、とてつもない壮大な説明シーンですけど、
うん、
あの今までのこの古代史を扱ったりした戦争もの、
うん、
火の鳥の序盤ですね、黎明編とか大和編とかのイメージですけど、なんか2つの大国があって、
うん、
その間で翻弄される人々とか、
はい、
その上にいる愚かで滑稽な権力者たちみたいな風に描いていたと思うんですけど、なんかその二項対立じゃなくて、もっとこう人が不安定な感じ、
うん、
人と国土の一対一対応ができてない感じみたいな、
うんうん、
よりリアルな世界史的表現が入ってきた感じがして、
うん、
こう視野が広がった感じがした、
うん、
このシーン、
いやすごいよこれ、
うん、あ、なるほどっていう、戦争の話はこれまで手塚治虫のフィクションで SF でいっぱい見てきたけど、このパターンまでやってくるかっていう震えがありましたね、もろ、うん、にユダヤ人の歴史の話とかだもんねこれね、
やっぱ現代史を受けてますよね、
はい、
これまでは割と中世史っていうか、
そうだね、
なんか2つの大国がドカーンみたいな話だったのが、うんうん、宇宙編というか、まあ、すごい未来の話を描いてるんだけど、明らかに世界大戦以降の、
うん、
だったり戦時中のモチーフが描かれているし、なんかその最後そのなんだっけこの子コムか、
うん、
さっき西川さんが言ったこともすごい大事だなと思って、この なんでしょうね、撃たれて地球にこう根ざすわけじゃないですか、うん、でその時にこう寒々と静まり返った湖の岸辺の片隅に小さな水草の花が隠れるようにひっそり咲いていました。それは姿を変えたコムだったのかもしれません。コムは最後の時になって母親から受けたムーピーの血が蘇ったのだということですっていう言い方、血の話をするんですよ。なんか面白いなと思って、
うん、
つまりその地球は地球でみたいな、で地球からどんどんこう帝国主義的に人がいなくなってって、うん、で帰ってくる人に対してもお断りだし、移民も基本お断りなわけじゃないですか、うんうん、それってあえてこの言葉を使うと地球の純血性みたいなことをこう、うんうんうん、なんでしょう、こう誇示しようとしてどんどんどんどんこうナショナリスティックになっていくような地球が描かれてる中で、はい、コムっていう異質な存在、ムーピーの血を引き継いだコムがここに咲くっていうことで、
うん
う
ん、
他なるものがそこにふっと混じるっていうことが巧みに描かれてるなと私は思ったんですよね、
うんうんうんうん、
本当にあのコムの終わりがエデンに帰るでもなく、
うん、
地球で亡くなるでもなく地球で生きていくでもなく片腕落として、
うん、
花のように湖で咲くっていう、うん、すごいくないですか
すごい
おさむ
なんか武士っぽいですよね
マジやばいって
なんか自己犠牲的でもあるしなんか結局最初からそういうことだったんですよみたいな諦め感、その非業の死って感じがあんまりしない描写になってるのも、
うん、
なんていうのかな、
サクっていうね、
そう、
サクって
コム別にかわいそうじゃねえよみたいな、え何が言いたいんですかっていう、こっちがゾワゾワする描写になってますよね。何なんだろう、なんで花にならなきゃいけなかったんでしょうね。ここまで頑張ったからかな。
あとやっぱコムが地球を好きというか憧れがあるんじゃない、
うんうんうん、
なんか
あとロミンのために犠牲になりますみたいなことも言ってるしね、
うん、
元々ね、
僕を食べてくださいってね、うん、でそのスロン人、
う
ん、もうなんだっけ名前が多すぎる、
そう固有名詞多いの、
スロン人のノルバね、スロン人のノルバ、スロン人のノルバが大島さんの知らないキャラで、
うん、
が地球知らなかったんですよ、
うん、
その時にコムが、
うん、
地球を知らないって、あんた少しは常識を勉強しなさいよって言う。じゃあそのクマ
見せてる。怒るんだ。
あんな有名な星よって。
怒るんだ。指輪が当たってすごいことになってる。怒ってる。
かわいい。
かわいいな。
だからね、地球に対してこういう気持ちがあるんですよね、コムはきっと。
なるほどね。
見たことなかったのにね。行ったことなかったのにね。
なるほど。まあそれも、そういう人もいるんでしょうねっていう象徴だよね。
でもコム自身があれですよね、うん、人間との
ハーフなん
ですよね、うん、一応
そうですね、
ムーピーと、
うん、
だから地球人ではあるから帰りたいみたいな、
うん、
帰巣本能って前回大島さん言ってくれたけど、うん、もうあると思うし、でもなんかこう咲かすっていうことを手塚治虫がやるっていうのはこうやっぱりなんだろう、どんだけこうバカみたいに純潔性みたいなのを守ったとしても、うん、ここにふっと異なるものが入って育ってくんだぞっていう、
うん、
なんか最後の抵抗みたいな感じがして、私はすげえ描き方だなと思ったんですよ、
うん、
非業の死でもないっていう、でもなんかこの時に母さん母さん助けて僕は死にたくないって言うんですよね、
うん、死にたくないんだよねやっぱりね、
血をすごく流すんですよね、うん、コムがここで、ね、
流れてんのよ、
うん、ここもなんかすごい示唆的だなって思っちゃう
な、ここまでな頑張ってきたのにな、
うん、
でも何のために
ムーピーって血流さなかったのにね、
あそうそう、だから人間の証ってことですよね、う
ん、だんだん人間になってるのかもしれないしね、
うん、
いやー面白い、
面白いね、
あの時系列で並べると、うん、我々はまだ読み返してからは、生命編と太陽編はまだ読んでないと思うんですけど、
はい、
未来で言うと望郷編が23世紀から24世紀の話らしいと、
は、割と最近なんだ、
割と最近なんですよ、うん、読んだ中の未来で言うと多分一番最近で、復活編が25世紀、宇宙編が26世紀、未来編が35世紀なので、
あ 今何世紀
今
21ですね、
はい、ドラえもんが22、あ、わかりました、
まもなく、そうだから、これまで読んできた未来設定の作品は全部この後なんですよね、
うん、
そう、
え、やば、
え、そう、意外とね、
だから
意外と最近の未来なのこれ、
あのさっき永井さんがさ、
うん、
現代的だ、うん、これ、
はい、
望郷編が現代的だっておっしゃったじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからいろんなパターンあって最後まで悩んだんじゃないですか、手塚治虫さん、現代のことだから、
そういうことか、 ああ、未来は割と飛ばせるけど、うん、こうだもんって言えるけど、現代はほぼ現代だしなみたいなね。
どう描こうで、まあ、もちろんそのコンプライアンス的な期待もあったと思うんですけど、うん、だからそのスロンジの登場とかも含めて、うん、最後まで悩んだんじゃないですか
ね。いやもうそこは
描くかに、ね、
想像つくよね、うん、やっぱ書いた順番がその黎明編大和編から始まって、で未来編宇宙編とか行って、でこう古代超未来、
うん、
超古代超未来ちょい古代ちょい未来みたいな感じでこう往復していくのも、遠くの方が書きやすくて、現代に近づくほどに、いやだんだん自分の話になってきたみたいな、
うん、
だんだん今の我々が体験した戦争の地続きの戦争の話になっていくかもしれないみたいな、
うん、
風になってきてから、だんだんしんどくなってくよね絶対、自分が書けって言われても、うん、多分、うん、想像力たくましくしたりとか、その邪馬台国参考にしたりとかして、
うん、
あこうやっちゃえってやってたフィクションとはやっぱ重みがだんだん違ってくるから、
うん、
後半苦しくなっていくのはこの辺で始まってる気がしますね。確かにね、
辛いね、確かに。しかもスロンジンって結構全然論理が、まあ、違わないんだけど、なんか地球って何すかって言ったり、なんか何でしょう、とにかく増えるんですみたいな、うん、あんまりその帝国主義とか、
うん、
そういったこととはちょっと違う文脈の存在だから、
なんか知らないけど、なんか知らない。
このソドムはスロンジンじゃないよね。
違う。
そうだよね、ソドムは、うん、あのコムとかと同じだよね。
そう
そうよね、はいはいはい、
だからむしろ現代のこういう現代史的なものを裏打ち、うん、地をちゃんと分からせるために削っちゃったのかなって思いました。未来っぽいもあまりに、そのスロンジンは
の存在がちょい分かりづらいっていう。
そう、
ノルバが未来っぽい。
そうそう、ノルバが未来っぽいと思う、スロンジンは。
なるほどなるほど。
未来っていうか、まあ、宇宙人完全に。
あ、
ただただ増えたいみたいな、で増えたら死にますみたいな、なんかこういう支配とか植民地とか移民とかいう論理とちょっと違うレベルの話だから、
現代に何かを象徴してる部分がちょっと飛んでるっていうことですよね。
私逆にね、ちょっと昔の日本っぽいなとも思ったんですよ。
謎
ノルバが、だって最初にこうなんていうの、分かりやすく言うと男女一人になってるわけじゃないですか、まあ、聖書一人聖職だから。で最初コムとかロミを見た時に、あなたたち半端ですねって言うんですよ。だから二人で夫婦っていうか男女いて初めてちゃんとした個体ですっていう考え方。
独身は半人前だみたいなことですね。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
早くちょっと手取り早く言っちゃうとね。
はいはいはいはいはい。
でそれがその子供を産まずに何やってんだの話につながるから。
ああ、結構家父長制的というか、
そうそうそう、
まあっていうか、うん、封建的というか、その夫婦前提の世界みたいな。
あ、でもね、これね、多分ね、うん、アンドロギノスだと思うんですよ。アンドロギノスって聞いたことあります？あの、哲学者プラトンが、提起するんですけど、うん、人間って男女が一対になった休憩の姿をしてるはずだっていうのが、古代ギリシャの考え方だったんですね。
休憩って前の？
丸い形をして、本当にこう男と女でくっついてる。
うん、
で、当時は、その、男と男、女と女もあるよねみたいな考え方だったので、うん、あんまりそこにこだわってなくって、それで一人前みたいな考えだった。で、うん、地上に降りてきた時にこう二人が惹かれ合うのはもともと一つだったからっていうのが考えだったっていうのがあって、それを多分モチーフに、神話をモチーフにして、神話っていうか古代ギリシャの考えをモチーフにして、逆に超未来の宇宙人を描いてるだと思うんですよね。
アダムとイブ的な。
そうね、まあ、アダムとイブ
より前の
感じですね。より前、まあ前、難しいね、これ。歴史的に。
まあ、ルーツが違うからね、
うん。
うん。流派が違う考えではあるけど。
そうね。
うん。
っていうイメージもちょっと持ったりとかもしたけど、はいはい
はい。なるほど。なんかそういう古代の考え方のモチーフで言うと、さっきも話したけど、その、このコムたちがいたところの集落みたいなのが、まあこう、どんどん、なんか、何？井戸に、ズダーバンの麻薬、
うん、
ズダーバンが麻薬を、井戸の中に流したことによってエデナの町がとんでもないことになって、
で悪を知っちゃうんですよね。
悪を知ってしまって地震が起きて火山が爆発してっていうところ、
うん、
もうこれあのソドムの位置っていう、
そうです ね、
その市長がソドムだって名乗った時点でもうフラグビンビンに立ってるわけですよね、
うんうん、
でもいや絶対滅びるじゃんこの町っていうことがわかるっていう、なんか最後の方古典に回帰していくんだよね。なんか
でもそもそもエデンってだってあれじゃんね。
ああ、そうですね。
スラグエンだし、うんうんうん、最初の息子はカインだから。
そうだ、カインとアベルの、ね、基本。そうですよね。うん、だからエデンだから追い出されることももう最初から示唆されてるし、
うん、
だからもう分かるよねみたいな感じで名前つけてますよね。この後こうなるの分かるよねみたいな。
縦横無尽ですよね。なんかすごい知識量だなって思うし。うん、
そうね。そういうのをなんかチャレンジ。もうとことんしとこうっていう感じの気合を感じます ね、うん、
これはすごいわ。
なんか未来設定なのに絵面が古代ってほぼ古代っていうのもすごいですよね、
うん。